こんばんは、ネコヤンです。はい、皆さん、ラグビーの、なんだっけ？リーグワンだ。なんだっけ？って言ったってね。リーグワンのプレイオフの決勝見ましたか？って言ったことですよ。あんまりほとんどの人はね、見てないと思うんですけど、リーグワンになって、2シーズン目かな？第1シーズンは埼玉パナソニックワイルドナイツが優勝して、今年は、クボタスピアーズですね。船橋に本拠地を構える、クボタスピアーズ東京ベイのが、その埼玉パナソニックワイルドナイツと決勝戦いまして、17対15で優勝すると。いやー、いい試合でしたね。もうこれね、数年前まで、このクボタスピアーズが優勝するなんて、思いもしなかったですからね。それこそ、まあ、リーグワンになる前人のリーグ、あれ、名前なんつったっけな。今、ふと出てこないんですけど、まあ、社会人ラグビーのやつがあったんですよね。で、その最終年ぐらいから、クォータースピアーズ、なんかすごい、勢いが出てきてて、だいたい毎年ね、もう、サントリーと、で、クォータースピアーズ。で、晩年の方は、あそこどこだっけ、ジュビロ、静岡、ヤマハ発動機だ。ヤマハ発動機ジュビロ。今はね、ブルーレブズって名前だったかな。で、神戸製鋼も優勝しましたもんね。神戸製鋼、で、ヤマハ、それに、サントリー、で、パナソニックっていうね、やっぱり4つ、東芝も強かったですよね。東芝も強いし、トヨタも、まあ、いいチームであるんですけど、優勝まではちょっと届かないって感じだったんですけど、クボタスピアーズがね、すごい伸びてきてたんですよ。で、今年ね、優勝したんですけど、このクボタスピアーズにね、立川春道選手っていう天理大卒業の選手がいるんですよ。もうね、私、2011年の大学選手権決勝、帝京じゃないんだ。帝京大学と、その天理大、天理大がね、この時初めて決勝進出したんですけど、もうずっとね、このラグビー、大学ラグビーって、東が強くて、西日本の方が弱いっていうのが、もうずっと続いてるんですよ。2000年に入ってからね。その前はもう、同志社とかが強い時代もあったんですけど、もうね、やっぱり第六大学だったり、あと、関東学院大学ですね。がもう強い時期がずっと続いてたんですけど、ちょうどこの帝京大学一強の時代に、こう、天理大がね、準決勝、決勝と、決勝まで上がってきて、結果としては15対12で負けたんですけど、もうこの試合に私ね、もう本当に自分のラグビー人生の中で一番の試合だと思うぐらい感動したんですよね。わぁ、すごい選手がいるな、天理、ものすごい面白い試合をするなと思ってたんですよ。で、昨年ですよね、大学選手権で天理大が優勝した時にも多分同じようなツイートをしてるんですけど、だからね、まあ、今年またラグビーのワールドカップがあるんで、多分ね、配信してくれるんですよ。テレビ朝日とかがやるって言ってたような気がするんですよね。あれ、日テレだったっけな、どこだったか。なんで、ぜひね、皆さんも、またワールドカップを見てね、盛り上がりましょう。南アフリカワールドカップで、盛り上がって、で、あの時もね、ラグビー見たことない人が、私ラグビー見て、ね、泣いちゃったって言ってたぐらい感動してたんで、で、ね、2019年の日本でのワールドカップでね、もう、日本全国がね、ラグビーで盛り上がってた後にコロナが流行ってしまったがゆえに、その後どこまで定着できたかっていうところはあるんですけど、私もね、そのチケット取ってたんですけど、見に行けなかったんですよ、もう悲しい。それから、ね、一度もラグビーの試合見に行けてないんですけど、今コロナがね、5類になったっていうことで、ちょっと、次年度かな、来年度、来シーズンは見に行きたいなとは思ってるところではあります。はい。しかしね、もう、今仕事が忙しすぎて、前回配信してから、ちょっとこまめに収録をやって、やっていこうと思ったって、矢先、いや、こうも無理かと。ね。前回の配信の時どこまで行ったかわかんないんですけど、それこそね、昇進して、今看護師長として管理職をやってるんですけども、全然ね、仕事の内容がガラッと変わって、現場からも遠ざかって管理の仕事になってしまって、 肉体的な疲労はないんですけども、頭をやっぱりフルに使うから、もう、帰ってきたら夜9時に寝ちゃうんですよ。俺、ね、寝ようと思って寝るわけじゃないんだけども、体が寝ないといけないって言ってるから寝るしかないんですよね。お風呂に入らなかったらもうそのまま寝落ちしてしまうんで、もうお風呂に入って、でもしっかり寝なきゃ布団に行って寝ると。横になったらもう寝落ちしてるという状況でね、ウマ娘も全然なんかね、いい感じで育成もできてないんですけど、もう少しね、この5月が終わればゆとりができるかなと思ってるんですが、さっきもちょっと話題に出したコロナがね、5類になったっていうことで、実際ね、世間一般ではコロナが5類になったとしても、病院での取り扱いってあんまり変わらないんですよ。多分、面会制限が緩和になったりだとかっていうのはあるんですけど、感染力が落ちてるわけじゃないので、インフルエンザもそうですよね。インフルエンザになったスタッフって出勤ができないから、これコロナになった人も出勤ができなくなるし、で、ね、かかった患者さんもね、もう瞬く間に広がっていったりする現状っていうのはやっぱりどこの病院もあると思うんですよ。数がね、公表されてないだけで、クラスターも多分多数発生してると思うのでですね、まあ、今までと同じようにっていうのは難しいんでしょうけど、広がりやすいっていうのだけ皆さん思ってもらえればいいかなと思ってね、こんなちょっと堅苦しい話から今回のね、猫メライツ始めていきたいと思います。 Hello with the eyes of a cat. Eating, sleeping and gaming. Presented to you by our very own Lazy Nekoyan. A man who just loves to eat, sleep and play video games. This program is produced and brought to you by Cat Can Electronic Edition.改めまして、ネコヤンです。今回はね、何の話をしようかなと思ったんですけど、前回に続き、M リーグの話をしようかなと思います。セミファイナルが始まる前に、レギュラーシーズンの話を、もう感情の赴くままに話をしたんですけど、この M リーグもね、ちょうどこの配信とか収録日ベースで言うと、昨日終わったんですよ。で、どこが優勝したかっていうと、渋谷アメマズというチームが優勝してます。それこそね、アベマ TV でやっている M リーグなので、もう大看板のスポンサーですよね。アベマ TV のアベマから来てる、この渋谷アメマズなんで、それこそサイゲームズの社長の藤田新社長がね、監督としてやってるんですけど、正直、セミファイナルが始まる段階で渋谷アメマズが優勝するっていうのはあんまり個人的には思ってなかったんですよ。まあ、麻雀はね、そんなに詳しいわけじゃないからどうなるか分からなかったんですけど、ちなみにレギュラーシーズンの成績は渋谷アメバズは3位だったんですね。ただ1位がコナミ麻雀ファイトクラブで合計ポイント数 592.2 ポイント、2位が EX 風林火山で586.1 ポイント。あ、これね、前回の配信の時に私、EXIT とかなんか読んでたような気もするんですけど、EX なんですよ。お酒が入っててね、私もよくわかんないまま配信しちゃったなぁと思いながらやったんですけど、怖くてね、ちょっと聞き直してないんで、まあ、この配信でちょっと訂正させてもらおうかなと思います。で、3位に渋谷アメマズなんですけど、ポイントがね、55.6 ポイント。もうこの1位、2位とのポイント差が、500ポイント以上あった状況なんですよね。で、4位が角川桜ナイツ、マイナス 41.5 ポイント。5位がチームライデン、マイナス 42.4 ポイント。で、6位がユーネクストパイレーツ、61.3 ポイント。という状況で、これね、セミファイナルに行ったらポイントが半減するんですよね。で、まあ、順当にプラスの人たちは半分なんですよ。もう。そしたらマイナスの人たちも、ただ割り算をするだけなんで、マイナス 41.5 ポイントの角川桜ナイツは、マイナス 20.、まあ、細かいところまでいかないと思うんで、マイナス20ポイントぐらいに減るんですよね。まあ、多分そういうレギュレーションもあったからこその、こういろいろな変動があったと思うんです。で、セミファイナルが 終わった段階で1位が EX 不倫火山 290.4 ポイント、2位が渋谷アベマズ 266.6 ポイント、3位がチームライデン 173.8 ポイント、4位がコナミマージャンファイトクラブ 172.8 ポイントの4チームがですねファイナル進出したわけですよ。で、レギュレーション前回ちょっと話したと思うんですけど、このファイナルに残ったチームはこの後2年間は選手の入れ替えは強制的には行われないという風になっているので、今回このセミファイナルに進出した6チームの中でチームライデンだけもう崖っぷちだったんですよね。今年負けたら誰か一人は必ず入れ替えをしなきゃいけないっていう状況で、とりあえずファイナル進出を果たしたわけです。で、もう結果から言ってしまうと、最終的にはですね、渋谷アベマズ 495.4 ポイント、コナミマージャンファイトクラブが2位で 204.6 ポイント、3位がチームライデンマイナス 97.8 ポイント、4位が EX グリーン火山マイナス 150.4 ポイント。ということなんですけど、チームライデンね、すごいですよね。前年度のシーズンはもう特大マイナスだったんですよね。マイナス1000ポイントいったとかいかなかったとかで、ね、俳優の萩原雅人さんもいるチームなんですけど、いや萩原さんね、このレギュラーシーズンのもう終盤からすごい活躍しててですね、多分セミファイナルもプラスだったんじゃないかな、成績どうだろうどうだろうとかして、実はやっぱりマイナスだったっていうパターンが目に浮かぶんですけど、いや、どこだな、どこだ、チームライデン、あ、そうですよね、チームライデン、セミファイナルの萩原雅人さんは 41.5 ポイントですね。これ前年度はね、もうものすごいマイナスだったはずなんですよ。これ、M リーグの公式サイトを見てもらうと、今ちょっと検索してみますね。M リーグを調べてもらうと、もうね、2022年、2023年シーズンの個人、あ、チーム成績とかって出てるんですけど、これ、累計ポイントが見れるんですよ。この、まあ、前年度までなんですけどね。累積ポイントっていうのが見れて、それこそチームライデン、ダントツビリでマイナス 2061.9 ポイントなんですよ。1位が渋谷アベマズ 1169.8 ポイント、まあね、実力としてはもうすごい毎年1位になってもいいぐらいのチームだったんですけど、渋谷アベマズここ4シーズン連続3位で来てたらしいんですよね。で、この、まあ、実況の日吉さんも言ってたんですけど、ジンクスがあると、今まで同一チームが2回優勝したことはないということで、まあ、それのジンクスを当てはめるんだったら、コラミマージャンファイトクラブは優勝できない。で、EX 不倫火山も優勝ができないと。で、あとは、他のジンクスは、レギュラーシーズンの個人成績の、なんか表彰できる項目が3つあるんですよね。MVP と、最高打点と、あとは、ラス回避率って言って、麻雀4人でやるんで、4着にならない、勝った率が一番高い選手が表彰されるんですけど、これが MVP がコラミ麻雀ファイトクラブの伊達有沙選手。で、トップ、打点トップが、チームライデンの黒沢咲選手。で、ラス回避率のトップが EX 不倫火山の勝又健二選手。ということで、これに該当するも残りが渋谷アベバズになってくるんですよ。あとは、もう一個言ってたのが、ファイナルの初日にラスを取ったチームが優勝できないとかって言って、結局、なんかその条件に当てはめると誰も優勝できないね、みたいなのになってたんですけど、でもそういう風になっていくと、渋谷アベバズがやっぱりこう、優勝する確率として高いんじゃないかなっていうところに なりましたね、さっきの確率がね。で、結局、ジンクスとして続いてるのは、MVP を取っ、あ、じゃあ、MVP というか、個人賞を取ったチームは優勝できないっていうのと、 前年度まで優勝したことがあるチームが優勝できないっていうジンクスは続いてますよね。どうなるんだろうと思うんですけど、これファイナルのね初日に日吉さんが喋ってますので、ぜひ聞いてくださいって言っても、プレミアム会員じゃないと聞けないかと思いきや、今度いつからだったかな、22日ぐらいからのこの M リーグまた無料で配信するってニュースになってたので、私もねちょっと見たい対局とかあったら見ようかなと思うんですけど、皆さんも興味があったらですね見てみましょう。どれが面白いかな、いろいろ面白いところあるんですけどね。ですごいですよ、チームライデン、そうマイナス2061.9ポイントですよ。これ個人成績のやつも見れる、あ、レギュラーシーズンとセミファイナルの成績とっていうのもあるんだ。とか言っちゃって何も説明できないんですけど、個人成績の累積で言ったら、どこだっけ、さっきのチームライデンですよね。チームライデンの萩原正人選手マイナス305.8ポイント。あ、これはいつの話だ、今シーズンか、これは今シーズンですね。そう、レギュラーシーズンやっぱりこうパッとしなかったんですけど、もうね、そのセミファイナルとファイナル、ファイナルも良かったはずなんですよね。ポイントは、あ、ファイナルはマイナス104.6ポイントあったんですね。いや、それでもね、もう今年チームライデンが優勝するんじゃないかってちょっと思ってたんですよ。チームライデンが優勝するような雰囲気になってたんですよね、ファイナルが始まる前までは。でもファイナルが始まってからのこの渋谷アメマズがもう圧倒的でしたね。白鳥翔選手、選手にね、松本選手の下、松本義弘選手ですよね。ヒットマン、卓上のヒットマンだったかな。で、最速最強大井隆春選手で、日向愛子選手なんですけど、やっぱね、大井選手、あのラスを取らない方法が分かったって言いながらラスも取ったりするいい感じなんですけど、やっぱりねすごかったなと、面白かったなと思います。麻雀、まあね、このシーズン中にね、ちょっとネットニュースで赤坂ドリブンズの鈴木太郎選手と小林豪選手、ユーネクストパイレーツの小林豪選手のなんか対談の記事が出たりとか、多分なんか無料のところだけ、有料記事で出てるらしいんですけど、無料の記事のところで発言したところだけこう区切られて、実況の日吉さんの、実況の日吉さんってよくね、風とかって言うんですよ。まあでも、あるじゃないですか、サッカーの試合とかバスケットの試合で流れっていうのがあると思うんですよね。で、その流れとかっていうのを風って言って、言うんですけど、さっきの小林豪選手とかっていうのはやっぱりこうデジタル的な部分があって、確率に基づいてやっていくと、そんな風なんていうのは麻雀にはないみたいな、極端に言うとそんな話をするしたりするんですけど、でそれでね、ちょっと日吉選手の風っていう実況はどうのこうのみたいなことで話題になってたんですけど、この日吉選手の実況がね面白いんですよ。いや、松島桃選手の実況もいいし、小林美沙選手の実況もいいんですけど、日吉選手はね、本当に私たちこう視聴者目線でね、喋ってくれるんですよね。サッカー日本代表の試合の時の解説の松木安太郎さんみたいな感じなんですよ。ね。で、やっぱ土田幸翔さんとのね、組み合わせもなかなか良くて、で、ぜひ聞いてほしいんですよね。うん。本当にこう、麻雀の試合見てても、手元で牌を切ったりとかってする動作しか見えないんで、何が面白いんだろうって私も本当に思ってたんですけど、その、実況を聞きながら、実況と解説の人の話を聞きながら、手札を見ていくと、なんとなくわかるようになってくるし、で、リーチとか、ね、テンパイって言って、あと一個揃えばもう、上がれる状況になった時に、あ、どの牌が来る、どの牌が来る、どの牌が来るか、とか、 あの人に振り込んじゃダメ、振り込んじゃダメ、振り込んじゃダメとか、そういうのを思ったりして見てるのが非常に楽しくてドキドキするんですよ。で、そっから自分の好きな選手が出てくると面白いんで、いやーもうぜひね、来シーズン M リーグ見てほしいなーという話をね、もう一回したかったから今回ね、ちょっと収録したんですけど、M リーグが終わったら、またしばらく9月、10月まで、実際に M リーグはないんですけど、今年度からか、今回からはなんか、M リーガートーナメントだったかな？なんか M リーグトーナメントとか、そういうトーナメント形式の試合もやるみたいで、M リーグの、現在の M リーグの32選手と、その他の各競技団体の、なんて言えばいいんですか、称号を持ってる、将棋でいう名人位とか、ああいうのですよね、を持ってる人たち、現役タイトルホルダーって言えばいいのか、現役タイトルホルダーの人たちが参加するトーナメントがあるのも一つの見どころだし、あれですよね、VTuber の人たちが麻雀をやるんですよ。その M リーガーの人たちが監督をやって VTuber の人たちが麻雀をやる新域リーグだったかな。っていうのも、この M リーグが終わったタイミングで始まるんで、でもこれ多分ね、M リーグからの新域リーグっていう流れだとは思うんですけど、私はね、その VTuber、ホロライブとかの、ホロライブとかもですよね、VTuber っていうの全然知らないんですけど、そっちの方にも流れていこうかなと、今思ってるところなんですよ。ね、でそっちの方は多分もう普通にね、とめきちさんとか、月島さんとか見るんじゃなかろうかなと思ったりもしてるんですけど、いやこれね、ちょっと麻雀の話したいなと思ってるんですよね。いやでも半ドンタ話にテーマを持ち込もうかとか思いながらも、ちょっと持ち込んだとしても喋れないからちょっと悩ましいし、うちの番組で話すかどうかとか思いながら、結局一人でねこうやって話すのが関の山だなと思ってるところではあるんですけど、この番組をきっかけにね、麻雀見ましたとかっていう人がいてくれたらね、嬉しいなと思うし、もしそれで見てくれたらね、一緒にこう話したいなと思ったりするんでね、ぜひ、この猫目のあいつにお便りで、麻雀見ましたとか、ぜひ喋りたいですとかって送ってくれたら嬉しいなと思いながらですね、今回のこの猫目のあいつは終わりにしようと思います。はい、猫目のあいつでお便りお待ちしてます。ツイッターでハッシュタグ猫目のあいつでつぶやいてください。いやー意外と喋れるもんですね。そう、もともとねポッドキャストは自分の仕事を、まあ、喋りたいっていうね欲があったんですよね。ファミステさんから入って自分でもやれるんだと思ってね、思ったところで、だから始めたんですけど、でもこの一人語りっていうのは仕事にも役立てるんだろうと思ってたんで、やっぱり生きてるんじゃないかなと思うんですよね。配信当初よりは少し喋りが上手になったのかなと思いつつもですね、結局なんか同じことをね毎回毎回グダグダこうやって喋ってるような気もするんですけど、いやいや、これからも猫目のあいつ続いていきますので、ぜひ皆さん引き続き当番組をよろしくお願いしますということでですね、これで番組を終わりにしようかなと思います。はい、また次回配信でお会いしましょう。さよなら。
ー。